東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編、この番組は映像作家山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。ある時は映像作家、またある時は映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、神出鬼没の変態紳士、楽しい日々を送ることのプロフェッショナル山本タスクです。先日僕はついにテレビタレントデビューをしてしまいました。先日の水曜からですね、なんと某九州地方でタスク先生が冠につく番組が始まりまして、旅番組です。ある地方写真を撮りながら巡り歩くという番組、詳しくはお伝えしませんけれども、メッセージでお伝えしていきたいと思っております。それでは番組から、皆様のコメント、メッセージ、いいねなど募集しております。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store、 Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.netTASK ですね。こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。それでは、教えてタスク先生映画編、第2回目放送、All We Hear Is Radio Gaga、お送りいたします。噛んじゃった。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一代。さあ、ここからは各週の映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ一代。このコーナーではその時上映している映画からランダムに私山本タスクが映画館にて鑑賞し、その感想を5分以上にわたって語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介いたしましょう。こちら、ボヘミアンラプソディ。X-Men のブライアン・シンガー監督がメガホンを取り、ナイトミュージアムに出演していたラミ・マレックが主演、天下のフレディ・マーキュリーを演じます。そしてその彼女役をルーシー・ボイントンが務めるという作品です。あらすじからご紹介しましょう。ボヘミアン・ラプソディはクイーンのボーカリストフレディ・マーキュリーを中心に、デビュー間もない1970年から85年に開催されたチャリティーコンサートライブエイド出場に至るまでが描かれています。いわゆるマイケル・ジャクソンの This is It と近い形の電気映画ですね。まず一言感想、昨日見に行ってきたところなんですけれども、まずはマンマミーア、もうそのままを見てください。フレディの生き様、家族、友情、性的、言いにくいねこれ、性的思考、クイーン周辺の様々な状況について様々な視点から語り尽くしている作品です。もう本当に様々でした。この、 様々な視点ってやつがね、本当にもうポイントかなと僕は思いまして、正直に申し上げます。実は僕、映画としてはちょっと消化不良だったんです。途中まで1時間半までは。で、そもそも何がポイントかっていうのがね、正直僕の頭には分かりにくかったんですよ。フレディの成長なのか、それともエイズにかかっても生き抜くというこの姿勢だったのか、孤独と家族なのか、ね、フレディの成長だとすると、まああまりこう言いにくいんですけれど、あっという間にすぐスターダムに登っちゃうところまで、もう10分ぐらいで行っちゃうんですよね。なので、こうどこがポイントなのかっていうのは結構わかりにくかったんですよ。結構そのパーツパーツ自身が独立してて、全体のストーリーの絡みがちょっとわかりにくかったなと僕は思ってしまったんです。いや、そもそも、クイーンというバンド自体が変幻自在なバンドだったんですよね。 決して70年代80年代メインストリームにいたバンドではないクイーン。70年代は ACDC がいて、パープルがいて、ゼッペリンがいてと。で、80年代には U2 がいて、ガンズンローゼスがいて、ポリスがいて、トトもデュランデュランもマイケルもプリンスもいた時代です。基本的にはボーリュー、アリュー、もうヌメヌメマッチョともじゃもじゃとイケメンと空気から成り立っているもう極物バンドだったと僕は思ってるんです。でもそれこそがやっぱりクイーンの良さでもあって、もうオペラを取り入れて、もう6ペンス金貨で演奏をして、オーバーダブを繰り返してと、もういろんなことに取り組んできたバンドでもありますし、もちろんフレディのキャラクター、そして彼の生い立ち、彼の持つマイノリティゆえの葛藤、もうエピソード足りうるものがもうこれでもかこれでもかとあるバンドなんですよね。だからそれゆえに切り取り方も多様なのはよくわかるんです。で、もちろんそのどう切り取ってくるのか、それを僕はもう楽しみにしていたんです。で、そのどれももちろんどれも大事なんです。で、たくさん盛り込まれているのもわかるんです。でもひょっとするとウェンブリーライブへのはかっこよかった、もうかっこよかったでしょっていう、もうそれだけを伝えたかったのかもしれない監督は。でもそれはもうそれでも十分すぎる動機だと僕は思うんですね。もうそれは十分動機として素晴らしい。それはもうよく伝わった伝説のライブ愛と、あそこでもうハンマートゥーフォールも大事です。でもそしたらなんであそこであの曲をカットしちゃったのか。あえて曲名は言いません。もうライブエイドの演奏、もう史実として20分もう演奏記録あるわけじゃないですか。あの曲とあの曲とあの曲をやったっていう、もう記録があるわけじゃないですか。で、あの曲とあの曲の演奏シーンを抜き出しておいて、あの曲をやらないわけですよ。なんでってもう監督に聞きたいんです。で、あの映画の中で、あの曲の誕生エピソードはもう映画内で出してるんですよ。で、一番の見せ場には持ってこない。もうここの意図が知りたい。いや、まあね、ウェンブリーは、フレディの掛け合い。あれ一発で全てを持っていったっていうね、もうフレディがいますから、もう全体のバランスを考えたらもう、外すのもしょうがなかったのかなと思います。でも、ライブエイド、やっぱり素晴らしかった。不完全燃焼って僕言いましたけれど、最後のライブシーンでもう全て吹っ飛びました。あれをスクリーンで見られる日が来るとはもう本当に思ってなかった。もうピアノの上のペプシの配置まで完璧。あれを見られればもう最高なんです。もうママミーや。もうそれにつきます。でも、曲誕生のエピソード、ちょっとね、僕はまだまだお話したいことたくさんあるんですけれど、まあちょっとだけ。曲誕生のエピソードで言うと、あれです。あの曲の誕生シーンも入れられてるんですよね、これ。あの特徴的なベースライン。そしてクイーン唯一のディスコサウンド。マイケルに送る予定だったって言われるあの曲の、もう一人死んじゃうやつ。で、映画的にはね、それも、僕正直に言うと、それ、いるの？仲たがい表現するのに、そこ必要だったの？って僕は思いました。あの曲のエピソードだけはね、ちょっと浮いてると思うんですよ。取ってつけた感がある。取ってつけた感があるんだけど、僕は嬉しかった。これも映画の見どころとして僕押さえておきたいところなんです。僕昔からディーキンが好きなんです。ジョン・ディーコンが大好きなんです。もうストーンズにおけるチャーリー・ワッツのように、ビートルズにおけるジョージ・ハリスンのように、もう静かに天才たちの人間関係を取りまとめる人間が好きなんです。そしてその人間も影に隠れつつ天才っていうのがもう本当大好きなんです。で、ジョン・ディーコン、ディーキンも曲書かせたらすごいんですよね。もう皆さんご存知の通り、もう You are my best friend とか、もういろんな曲、主曲の作品いっぱい書いてるんですよ。でも、その彼が、映画の中では、もう完全に空気なんです。で、それはもう正解なんです。いつの間にかもう、いたの？っていう体で画面に登場して、気がついたら背景と同化して、もうディーキーだけ照明当たってないやんっていうのはね、もうそういうシーンがたくさんあるわけです。もう監督もね、よくわかってるディーキーの存在感。もうバンドやってなければ、お前は敗者だろ。お前は売れない天文学者だろ。そしてお前は、なんだっけって、もう映画の中ですらいじられるディーキー。4人で抱き合ったらもう影に隠れちゃうディーキ。オープニング3人の出会いシーンは書かれてるのに、いつの間にか関わってるディーキ。もう大好きなんです。もう彼のことよく分かってる監督だなと。でもジョン・ディーコにも監督にもこれ褒め言葉なんです。で、その彼の唯一の見せ場があのベースライン、あの曲の開発秘話。もうそれがね、ちゃんと作られてることにまた喜びを感じるんです。まあ、ごめんなさいね、話がちょっと盛り上がっちゃいました。話戻しましょう。もうこの物語のテーマ、もう僕はね、ウェンブリーかっこいいでしょっていうのはもう前提として、この物語のテーマはもう生きるとか生き抜くってことだったんじゃないのかなって思ってます。で、それはもう曲の選び方にも如実に現れてて、 Keep Yourself Alive から始まってボヘミアン・ラプソディ、ハンマー・トゥ・フォール、曲の選び方がもうちゃんと Keep Alive、 生き抜くっていうことをテーマに選別されているかなというふうに思います。だあえてサンバディラブやドントストップミーナウ、グッドオールドファッションネットラバーボーイを持ってこないでそっちに寄せちゃったかなと思ってるんですよね。で、それで言えば僕はこのテーマならではこそ、このテーマならではこそなんでプレイザーゲーム、この映画で使ってほしかったなと、まあ視聴者のわがままとして思っちゃったりもします。はい、ちょっといろいろねお話が尽きないんですけれど、もうそこの辺にしておきましょうか。もう来年にはね、まあ、モトリクルーの映画もできるそうです。まあ、こちらはこちらで見てみたいんですけれども、まあこちらについてもまた見てきたら感想をご紹介していきたいと思います。以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。前回から続きまして、皆様と一緒に時事評論、進めていきたいと思います。今回はいただいたメッセージからお題を決めさせていただきました。ラジオネームリンゴさんからありがとうございます。はい、メッセージ。私は今年30歳になる独身の OL です。転職も考えますが、なかなか一歩を踏み出せないで困っています。結婚や出産など様々な道がある中で、どの道を中心に添えればいいのか分かりません。性別は違いますが、40歳でサラリーマンを辞めて独立したというタスク先生に、ぜひそのキャリアパスを参考に教えてほしいですということなんですけれど、まあ、こちらから今回のテーマ決めさせていただきました。30代からのキャリアプラン、まあ、結構30代40代20代の時とは違うイメージで、いろんな悩みが多くなってくる年代かなとは思うんですよね。で、僕自身も30代は七転八倒、大変な思いしました。ただ正直僕は、何か考えてキャリアパスを作ってたっていうつもりはないんです。独立したいと思ったこともなかったですし、ただもう日々目の前に起きることをね、乗り越えるだけであっという間に過ぎていったというのが正直な感想です。ごめんなさい、全然参考になりませんね。まあ、重い話は避けますけれど、まあまあいろんなことを経験させて、いただいたかなとは思っています。で、まあ決して達観してるわけではないんですが、というかな、なんて言うんでしょう、まあいろいろ経験した結果、煩悩まみれが一番楽しいんじゃないかなというところに今のところはたどり着いてます。そんな僕が言うのもなんなんですけれど、キャリアを考える際に一番僕が大事かなと思っているのが2つ、まあ、後悔してもいいじゃないかっていう思いと、もう一つは上機嫌でいること。もうこの2つ、これだけ守っていきたいなというふうに考えて、いつもキャリアパス考えてます。まあ、キャリアパスという言い方をしたら実はちょっと、おかしくはなってしまうんですけれど、そもそも前提覆してしまうようなお話になるんですけれど、僕は人生設計ってできないってまず思っちゃってるんですよね。もう結婚も出産ももちろん就職もそうなんですけれど、基本的に人との出会いから生まれてくるものって自分自身の力だけでどうしてもできないものじゃないですか。例えば27歳で結婚しようとか、30歳で出産しようとか、35歳で社長に、まあ、社長になるのはね、自分で決断できるかもしれないけれど、ほとんどのことって自分一人で決められないって僕は思ってます。で、明日何が起きるかもわからないし、明日どんな出会いがあるかもわからない。で、3年前僕がこうやってね、ラジオをさせてもらって、学校の先生をさせてもらって、独立してオペラをやってるなんて、まあ、誰も思ってなかったわけですよ。でも目の前のことをね、我慢してやっていこうということだけはね、避けたいなと僕は正直思っていて、まあ、明日何が起きるかわからないっていうのは、逆に言うと明日すごいいいことが起きるかもしれないし、逆にまあ明日すごい最悪のことが起きるかもしれない。で、明日いいことを起こすために、いいことが起きるかもしれないから今日我慢するっていうのはあんまり 成功法じゃないなと僕は途中から思い始めたんですね。その我慢した結果こう最高のところにたどり着くっていう思いをね、僕はあんまり信頼しなくなってしまったんです。まああんまりそんな経験もないし、まあ一生懸命お仕事をしたところでね、なかなか給料が上がるものではないし、でまあいろいろとね、会社の中でも経験とかもしまして、でそれはそれで僕の中の経験ではあるんですけれど、あまり今目先のことを我慢して明日を良くしよう、今目先を我慢して老後を良くしようっていうのが、まあひょっとしたら30年前40年前はすごく成功法だったのかもしれないけれど、今はもうそれが通用しない時代だなと思った時に、我慢しないようにしたいなというふうに考えています。まあ今ね、目の前にあることを楽しいことをやって、ストレスためずにニコニコして、それを日々意識して上機嫌でいることだけを意識して生きていけば、まあ上機嫌な人には周囲に大事な人が集まってきます。なので気がつくとね、その、皆さんのなんて言うんでしょう、気持ちの上に乗っけさせていただいて、で自分自身が素敵なパスに乗っていくと僕は思ってます。でそれがどこにたどり着くのかはわからない、どこに向かうのかはわかんないけど、僕はそれでいいと思ってます。どうなりたいっていうのはあんまりないんですよね。もうどうなるのかっていうのはもう周りの人が決めてくれることなので、まあそこでたどり着くところが社長かもしれないし、芸能人かもしれないし、生活保護かもしれないし、もう何だっていいじゃないかと、でそれが僕に与えられた役割って言ったらいいんじゃないかなというふうには思っています。すいません、もっともっとね語りたいところではあるんですけれども、ちょっとお時間がなくなってまいりました。このあたり次回もう一度お話をさせていただきたいと思います。リンゴさん少々お待ちください。以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
教えてタスク先生映画編、エンディングのお時間です。今回タスクの映画バカ1台ではボヘミアンラプソディ、教えて〇〇では30代からのキャリアパスについてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。来週も再来週もたくさん映画を見てまいります。そしてまた次回も皆さんに素敵な映画ご紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートフォン専用アプリ Radio 365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。 Twitter のアカウントのフォローなどもお待ちしております。検索名山本タスクで検索してください。それでは教えてタスク先生映画編第2回目放送 All We Hear With Radio Gaga、 これにて終了です。それではここでクイズを一つ。今日の番組の中でクイーンの楽曲はいくつ出てきたでしょうか。次回の映画バカ1台では、あの邪悪なヒーローの映画、こちらをお届けする予定です。ここまでのお相手は、19歳の頃初めて組んだバンドで演奏したのはクイーンだった山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.